皆さん、こんにちは。半導体アート工程テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして、エレクトロニクス専門家のトロイです。今週も最新の半導体アート工程の話題をお届けします。
トロイさん、今週はどのようなテーマが注目されていますか？
今週は、AI の爆発的な需要が、半導体アート工程のイノベーションを牽引している点です。特に、先端パッケージングのボトルネック解消、次世代技術への大規模投資が活発化しています。
なるほど。AI の進化を支える土台となる技術が、まさに今、大きく動いているのですね。
ガラス基板や高性能 HBM、熱管理技術といった、多岐にわたる分野で大きな進展が見られます。
期待が高まりますね。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースです。AI ブームが続く中で、先端パッケージングがボトルネックになっているそうですが、具体的にどういう状況でしょうか？
はい、AI チップの性能向上には、複数のチップを効率的に統合する先端パッケージングが不可欠です。しかし、既存のコアス技術だけでは急増する需要に追いついていません。
なるほど。そのボトルネックを解消する、何か新しい技術はありますか？
ええ。次世代技術としてガラスコア基板が注目されています。従来の有機基板に比べ、優れた安定性と微細な配線能力が特徴です。
インテルもこの分野に投資しているそうですね。
はい。インテルはアリゾナ州に10億ドル以上を投資し、2026年から高容量生産を目指しています。高密度なインターコネクトや電力供給、熱管理を改善し、AI や HPC チップの性能を押し広げると期待されています。
10億ドルもの投資とは、期待の大きさがわかります。ガラス基板が AI チップの未来を変えるかもしれませんね。続いては、TSMC のコアス供給についてです。需給ギャップが縮小するという予測ですが、詳しい状況を教えてください。
TSMC はコアスの生産能力を積極的に拡張しており、現在の約 20% の需給ギャップが2026年末までに約 10% に半減する見込みです。AI チップの供給ボトルネック緩和に貢献するでしょう。
それは AI 市場にとって朗報ですね。次世代パッケージングの動きも気になります。
はい。TSMC はコポスという次世代プラットフォームも開発中です。より大型のパネル上にチップを統合することで、高集積化とコスト効率の向上を目指します。
NVIDIA もこの新技術を採用する予定なのですね。
ええ。NVIDIA のファイマンプラットフォームが最初の採用顧客となり、2028年から2029年の量産を目指しています。コポスは AI チップの性能向上と供給安定化に大きく貢献するでしょう。
AI の進化に合わせて、パッケージング技術もどんどん進化しているのですね。次はメモリーに関する話題です。SK ハイニックスが、次世代の HBM4E のサンプル出荷を開始したとのことですが、どのような特徴があるのでしょうか？
これは非常に重要なニュースです。SK ハイニックスは12層積層で 48GB の HBM4E のサンプル出荷を開始しました。ピンあたり最大 16GBPS。そして 20% 以上向上した電力効率が特徴です。
20% 以上も電力効率が上がるのはすごいですね。AI データセンターの電力消費削減に大きく貢献しそうです。
はい。独自のアドバンスト MRMF 技術を採用し、高い積層数と優れた熱放散性を実現しています。AI チップの高速化に不可欠な膨大なデータ処理を効率的に行えるようになります。
NVIDIA の CEO も注目していると聞きました。
ええ。コンピュテックス2026で NVIDIA のジェンスンファン CEO が SK ハイニックスのブースを訪れ、もっと生産してくださいとメッセージを残したと報じられています。
最先端のメモリーが AI の爆発的な進化を支えていることがよくわかりますね。今度は米国の半導体サプライチェーンに関するニュースです。TSMC とアムコーテクノロジーがアリゾナ州で提携したそうですが、これはどのような意味合いがあるのでしょうか？
はい。両社はアリゾナ州での先端パッケージング能力拡大のため、10年間の戦略的契約を締結しました。TSMC のインフォやコアスといった先端パッケージング技術の供給を強化し、米国内の半導体エコシステムを構築することが目的です。
アムコーテクノロジーは、具体的にどれくらいの投資をするのですか？
アムコーテクノロジーはアリゾナ州ピオリア工場に70億ドルという巨額を投資します。 AI や HPC 自動車向けの先端パッケージング能力を米国内で確立し、サプライチェーンの強靭化と多様化に貢献します。
地政学的なリスク分散という意味でも非常に重要な動きですね。
A、チップス法による米国のインセンティブも後押しし、ウェハー製造からパッケージング、テストまでを国内で完結させることを目指しています。
米国の半導体産業にとって大きな追い風になりそうですね。続いては、基盤メーカーの動向についてです。AT&S がマレーシアのクリム工場を拡張するとのことですが、その背景を教えてください。
AT&S は AMD などの主要顧客からの合意に基づき、マレーシアのクリム製造拠点を最大20億ユーロで拡張します。AI インフラ構築によるハイエンド IC 基盤の需要に対応するためです。
20億ユーロとは、かなりの大規模投資ですね。どのような能力を強化するのでしょうか。
主に高性能コンピューティングや AI アプリケーション向けの複雑な IC 基盤と、高度な PCB の生産能力を引き上げます。HBM を統合する先端パッケージングには、高密度で信頼性の高い基盤が不可欠です。
マレーシアが世界の半導体サプライチェーンにおける重要な拠点として、さらに存在感を高めていきそうですね。
A、この投資は地域経済にも多大な影響を与え、雇用創出や関連産業の誘致にもつながります。グローバルなサプライチェーンのレジリエンスを高める動きとも合致しています。
基盤も AI 時代には欠かせない要素ですね。次は、カイストの研究チームが開発した革新的な液体冷却技術についてです。AI 半導体の熱管理は深刻な課題だと聞きますが、この技術はどのように解決するのでしょうか。
カイストの研究チームは、AI 半導体の深刻な熱管理ボトルネックを打破する新しい液体冷却技術を開発しました。既存の半導体工場に大規模な追加投資なしで導入できる可能性があり、幅広い高熱流属電子システムの課題を解決すると期待されています。
大規模な投資なしで導入できるというのは画期的ですね。具体的な冷却の仕組みは？
チップから直接熱を効率的に除去するため、最適化されたマイクロ流路や総変化冷却要素を活用する可能性があります。これにより、従来の冷却方式よりはるかに高い熱伝達効率を実現します。
AI チップの性能向上には、熱対策が必須ですもんね。
その通りです。AI アクセラレーターや 3D 半導体パッケージングの性能と信頼性を大幅に向上させ、AI モデルのトレーニング時間短縮やリアルタイム推論の性能向上に貢献するでしょう。
まさに AI の進化を裏で支える重要な技術ですね。材料メーカーも AI 需要に対応しているのですね。ドイツのヘンケルが韓国のエレクトロニクス材料事業を拡張するとのことですが、どのような材料に注力するのでしょうか。
はい、ヘンケルは AI 半導体需要の急増に対応するため、韓国でのエレクトロニクス材料事業への投資を拡大しています。特に次世代 HBM 向けのパッケージング材料開発を強化しており、研究開発人員も増強しています。
HBM 向けのパッケージング材料とは、具体的にどんなものですか？
ダイアタッチペースト、アンダーフィル材料、非導電性ペースト、風刺材、そして熱界面材料などが主要な半導体パッケージング材料です。これらは、複数のチップレットを確実に接続し、動作中の熱を効率的に管理するために不可欠な高性能材料です。
まさに縁の下の力持ちのような存在ですね。
そうですね。これらの材料は、HBM の多層スタック構造やコアスのような先端パッケージングにおいて、チップの長期的な信頼性と性能を保証する上で不可欠なんです。
材料の進化も、AI 半導体の発展には欠かせない要素だということがよくわかりました。最後に、ナノ計測技術に関するニュースです。パークシステムズが iMEC と提携し、3D パッケージングの研究を進めるそうですが、この提携の狙いは何ですか？
パークシステムズは iMEC と2年間の共同開発プログラムを締結しました。次世代 3D 先端パッケージングやロジックチップに必要な高度な計測ソリューションを開発することが目的です。
3D パッケージングでは、なぜそんなに高度な計測が必要になるのでしょうか？
3D パッケージングは複数のチップを垂直に積層するため、 微細な欠陥や寸法のばらつきに非常に敏感です。高精度な計測は、歩止まり向上と信頼性確保に不可欠なんです。
まさに、目に見えないものを見る技術が求められるのですね。
その通りです。パークシステムズの原子間力顕微鏡技術は、サブナノメートルレベルの精度で計測でき、この共同開発は 3D パッケージングのボトルネック克服に貢献するでしょう。
半導体跡工程の進化には、基礎的な計測技術の進歩も不可欠だということがよくわかりました。
今週のニュースを総括すると、AI の爆発的な需要が、半導体跡工程全体のイノベーションを加速させていることが明確になりました。先端パッケージング技術の進化と、HBM のような高性能メモリーの登場が、今後の AI チップの性能を大きく左右するでしょう。
熱管理や材料、そしてナノ計測といった、一見地味に見える分野での技術革新が、AI 時代の半導体製造を支える重要な要素だということもよくわかりました。
A、サプライチェーンの強靭化と地域分散に向けた各国の投資も活発で、半導体跡工程は、技術と地政学の両面から注目すべき分野であり続けるでしょう。
今日も学びの多い時間でした。トロイさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、また来週お会いしましょう。半導体跡工程テクノロジー最前線の時間でした。